水曜日夜10時半。
よく水曜日って週の真ん中って言うけど、うん、それは日曜日始まりで、うん、月曜日から始まると真ん中って木曜日じゃね？
え？
知らんけど。
日々の恥はかき捨て。
こんばんは、愛知スタジオの谷川静香です。そしてやっぱりもう呼んじゃおう。はい、タイトルコールありがとうございました。先ほどの10時からの会いたい、つなぎたい、ハグしたいの神奈川スタジオエミチュアンです。
こんばんは、
引き続きよろしくお願いします。そしてこの後23時からの番組を担当している同じく神奈川スタジオの上松弘恵ちゃんです。
はい、皆さん初めましてかな。私しーちゃんの番組初めてかな。
初めて、知らんけど。
知らんよね。知らん知らん。
知っとる、私もよく知っとる、う
ん、よろしくお願いします。
お願いいたします。ようこそ。そして私はこの神奈川スタジオのお二人と一緒に今いるということは、うん、私だけリモートじゃないんです。今神奈川スタジオに来ております。
イエーイ、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
しかもね、こうやって手がつなげる距離なんだよね、神奈川スタジオってね。そう、愛知スタジオね、ちょっと遠いの、
うん、
だからね、うん、本当に今日スペシャルなコラボ 1.5 時間に呼んでくれてありがとう、うん、
はい、こちらこそ来てくれてありがとう。
ありがとう。
嬉しい限り、
実は、うん、私が2022年8月で PA をしてくださっている、うん、声出してくださいって言っちゃってもいいのかな。
いいですよ。
やったー。永井聖子さん、同期です。
同期ですね。
聖子さん、
神奈川へようこそ。
ありがとうございます。聖子さんのね、
うん、
断捨離セミナーをね、
うんうんうん、
オンラインで受けさせてもらって、はい、私の片付けが下手なんだってこととかの悩みを聞いていただいたり、
うんうんうん、
優しく包んでいただいて、
うんうん、
だって物よりもしーちゃん自身の人生が一番大事なんだよ、しーちゃんの方が大事でしょって言ってもらえて、うん、私ほぼ泣いてましたよね。
泣いてましたね。
泣いてたんだ。
そうなの。なんかほろっときて、
うんうん、
私本当に、うん、あのね、
うん、
ひろえちゃん今回ね、うん、しーちゃんわざわざ愛知から来てくれるから、うん、そんなホテル高いだろうし、うん、お家泊まってくれていいんだよって言ってくれたんだけど、はい、私そんな風に人呼べないの。誰も。嬉しいわ。
嬉しいよね。
親近感が湧くし、うん、そんな風によく言ってくれるなと思って。
いやいや、でもそんなに綺麗なお家じゃないけどね。
でもなんか本当ありがとう。私そうやって人を招こうと思ったら、うん、ごめん3ヶ月ぐらいかけて片付けなあかんとか。
わかるよ、
ね、うん、そこまたでも、うん、しーちゃんその考え方がそんなにしなくていいのよ、考え方っていう風に聖子さんにまたきっと、
うん、
あのカウンセラー、
うん、
カウンセリングしていただけるんだと思うので、
うんうんうん、
その時はまたよろしくお願いいたします。
はい。
でもその言葉響いた。私も
そうでしょ、
そう思って片付けよう、
うん
うんうん、責めちゃダメなんだって。ご自愛ご自愛
ご自愛ご自愛、
本当
だね、
うんうんうん、
これを聞いたラジオのリスナーの人も、うん、やるかもよ、片付けはかどるかもよ、これで。
そうね、
うん、
私みたいな人もいますので、
うん、
あのゆっくりコツコツ2025年もやっていきましょう、うん、
はい、
はい、
ということで、うん、この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオ在籍の谷川が今回は神奈川スタジオの皆さんとお送りいたします。
オープラインメディオ夢の種。
しっとりした曲で、
うんうん、
この 1.5 ぶち抜き企画の真ん中の一番気楽な私の番組が始まりました。
気を引き締めてまいりましょう。
もう終わったからね。終わったから。
さっきの エミちゃんの番組も皆さん楽しかったでしょ
うんうん、うん、
楽しんでもらえてるといい ね、 ね、
うんうん、私やっぱりお仕事のことちょっと聞いてみたかったからさ、うんうんうん、でそれをエミちゃんの番組で、うん、あの話させちゃうぞってい う、 こうプチ目的をまんまと達成したわけなんだよ、うんうんうん、
びっくりした、
うん、びっくりした、
うん、聞くと思って、
うんうんうん、あとね、うん、あんまそんな風に声高に言わないけど、うん、勉強熱心でね、
そうそうそう、
エミちゃんってね、
あのね、あの、うん、まあなんかちょっとごめん見た目によらずって言っちゃうこと
言ってんじゃんけ
今言葉考えてたんだけど出てこなかった
どんな見た目なの、うん、
なんかね颯爽とね何でもこうさっぱりとこなしちゃいそうなんだけど、
う
ん、
もう褒めるの下手だ
もうなんかさ緊張してんの緊張してんのごめん、
うん、ごめん、ね、一生懸命褒めようとしてくれたのでも感じるから
ありがとう皆さんそうですからね、
うん、でもなんかあれだね、かっこつけずに素でいられてい
いよね、
なんかね、うんうん、いい、3人でこんな風に喋るのは実は初めてなのに、
ね、そうだよね、
うんうん、実はそうなんですよ、
ねね、そうそうそう、あのね、うん、あのオープニングでいきなり私が片付けられんとかそんな話になっちゃったんですけど、うん、ちゃんと説明しなきゃと思ったの、うん、あのね、うん、私が2022年8月に始めて、うんうん、ほいでえみちゃんが2022年の11月、
うんうん、
ほいで、うん、ちょっと空いて、うん、2023年の5月に5月
が、はい、私です、
ひろえちゃんがね、うんはい、違う曜日でデビューして、
うんうんうん、
ですぐ仲良くなったのはね、あの、うん、夢の種放送局のパーソナリティになりたいっていう方、あの先輩とのズーム懇親会っていうのがあってね、
うんうんうん、
でその時にひろえちゃんと一緒のグループになったの、
うんうんうん、
ほいでこういう気持ちで番組を作っていこうと思うんだけどっていうのを聞いて、うんうん、あ同じように神奈川で、うんうん、あの同じ信念を持って番組作りしている同期の方がいるので、うんうん、ご紹介しますみたいな、なんか勝手にね、うんうん、そうやって入っていったら、
う
ん、あのつながれましたとかね、
そうそうそう、
うん、なのでそうそう、ちょっとだけ自己紹介代わりにひろえちゃんは、うん、このあとね23時の番組だけど、うん、どんな気持ちでどういう番組をしたくて始めたかっていうのをちょっと教えてちゃう、
そうだねそうだね、あの、うん、この、 あの日々の恥は書き捨てのね、リスナーさんはちょっと後から8月ぐらいにひょっこりやってきたね、うん、なんか何者がわからないね、あのもの、あの私あの2021年の5月に、うん、自己免疫疾患の1型糖尿病っていう病気を発症してしまって、
うんうん、
あの不治の病なんですよ。で、あの糖尿病って聞くとちょっとね皆さんあのイメージされるね、あのちょっと生活習慣がいろいろとかいうイメージをね持たれる方が多くて、あのちょっと私もすごく、うん、落ち込んだというか、
うん
うん、あでもなんか私この病気になったことは意味があるんではないかなと思って、
うん、
落ち込んでばっかもいられないなと思った時に、
うん、
あのこのラジオを何か発信していかなきゃいけないのかなと思って、うん、この夢の種にたどり着いて、うん、もうまだ本当発症して丸2年経つか経たないかだったんだけど、
うん、
まあとりあえずやろうと思ってた時に、うん、そのズームの懇親会で、うん、しーちゃんに出会って、うん、あのナンパ師だから、
ね、
ナンパされました、
うん、
そうそうそうそう、
そういう信念がある番組作りをしている人、
うん、
あんまり会ったことがなかったから自分も違うし、
うんうんうん、でねつないでいただいて本当にまたね、うん、いいご縁いただいて、そこからあのなんかこうね、いろんな相談、うん、先輩だからね乗っていただいて、
うんうん、
それからだよね、それでなんか後ろにつけることができたから、
うんうん、
なんか嬉しいなと思って、
う
ん、
ねえ、うん、私はあごめんねボンってしちゃった、あの、うん、ひろえちゃんが私たちの続きでつながりたいって来てくれたみたいに、うんうん、私はえみちゃんの番組の後に、
うん、
半年後に引っ越してお世話になりますって言ってまたナンパしたの、
ナンパしてねナンパ師だからね、
すごいよ ね、 ね、
うん、本当に
律儀な挨拶間って言って
そうだ
ごめんその言葉は浮かばなかった、
ほら浮かばないよね、浮かばないよ、
ね、挨拶間ってなんだろうね律儀な挨拶間今魔王の間、ま、覚えた覚えた
そうそう、エミちゃんの後にあれでね、うん、そうしたらエミちゃんとひろえちゃんも、うん、 一緒にコンサート行ったりして、
うん、あそうそ う, そうあの、うん、ご縁つなぎの ねあのゆかさんに、ねうん、誘って
きた、
ね、
白ゆかちゃん
そう
えみちゃん何のコンサートやったっけ
えシャンションシャンションシ
ャン言えないよ言えないよ
本当にシャンソン愛する人には失礼なんだけど、うん、楽しんで言わせてもらってますね新春シャンションショ
ー全部優しい音しか入ってないね、うんうん、それでね仲良くなってて、うん、わーつながってると思ってその3人の私たちの番組は私たち声みんな違うようでいて、うん、割となんていうのかな、うん、あのほんわかした声
自分で言ったかいいように言ってなキンキンはしてない
キンキンしてない
ね
なんかゆっくり話す感じかな、うんうん、どちらかというとね、う
ん
う
ん、だって私ひどいんだよエミちゃんにね初めて会った時に、うんまあ、もちろんそれで番組私がエミちゃんの後ろに行って、うん、で電話でおしゃべりしちゃったり、うん、あれだったんだけど会った時にねエミちゃんのしゃべり方ってね瀬川栄子思い出すのとか言っちゃったの
そうだっけ
そうで中華料理食べながらおまんま瀬川栄子ですみたいな
そうそうそうでもそのモノマネは確かにそれはできる
ああ、
うん、もなくできる
優しいしゃべり方
あ言われてみればね、
うん、そうで最近はしずちゃんに似てるって言われる。
南海キャンディーズの。
なるほど。分かる分かる分かる、
うん。私とエミちゃんが割とゆっくり喋る系で、うん、ひろえちゃんはもうちょっとシャキシャキっとして私たちは感じるのよ。
うん、感じる。うん、
え本当に、
うん？
そっかそう。自分だとそんな風に感じないけどね。
本当。うんうん、なのでまあパーソナリティ歴っていう形では確かにちょっと、うん、若いかもしれないので、うん、やっぱ先輩たちにはかないませんよなんて言いながら、うん、一番ちゃんと取り仕切ってくれてるのがひろえちゃん。ね、
んだ、
うんだ、うんだですか。
うんだ、
ほんと、ほら横浜さ行くだ、
うん。今これが実現できてるのもひろえちゃんの業がかかったおかげだからね。
本当にそう。
そうね、うん。でもまあそれはそうかな。うん、まあ有言実行できたなって自分で思ってますけど、自画、うん、自画自賛じゃないですけど、うん、ね、
は
い。
自画自賛しよう。
自画自賛ね、う
んはい。だって実際。今ここに3人いるんだから
いるよね
本当そうだよね
これすごいよ
この後もまだねひろえちゃんの番組で喋れるってこんな経験ってあできるものなんだと思ってびっくりした、
うん、そうしかもしーちゃん来てくれてる
そうよ、う
ん、私が一番得しとるよ、うん、
だから、うん、その考えがまたいいよ ね、うん、
いいよね
ギフトとかさ、うん、得しとるとかさ、うん、幸せだとかさ、うん
本当ね、
そう思えて言葉にできるしーちゃんかわいい
ありがとう欲張り万歳万歳万歳本当そううん、さっきね、うん、タイトルコール長いの読んでくれたじゃないですか、うん、あれは、うん、6月の時点でもうね私がタイトルコール真ん中の募集をしましたよね、うん、そこでひろえちゃんが、うん、ちょっと考えてみましたって結構尖ったのをくれたんですよ
そう
水曜日って週の真ん中って言うけどそれは日曜始まりの場合で月曜始まりだったら週の真ん中って木曜日じゃね知らんけどここまでのワンセット でそれをそこね可愛かったのひろえちゃんが私に送ってくれてちょっと考えてみましたっていつものひろえちゃんの文面なんだけどその後からえらい尖ったのが来た意外で面白いと思ったらそしたら最後にね知らんけどの後に、うん、被っていたらごめんなさいって可愛い絵文字なんだけど、うん、被るわけがないからね、うん、誰とも
思って、うん、いや同じような感覚の人いるかなと思ったな
それをまさか、うん、巡って自分で読まされると思わなかったでしょ
思わなかった絶対しーちゃんに言わせてやると思ったんで
言わせてやる
ぞと思って
あコラボ収録決まったから、うん、温存しといちゃった
まさか自分で言うことになるとは思ってなかった
そう9月に決まったから4ヶ月はすごいね
よく黙ってられたね、
うん、もう私完全ボツになったと思ったもん
本当もう誰のもボツにしたことないそんなたくさん集まっとるわけじゃないからそうなのだから4ヶ月も前にね、うんうん、言ってくれて、うんうん、で すぐ決めてくれてっていう感じで、えみちゃんもね、出張があったり忙しいのにさ、1月でもありがとね、
いやいや本当に声かけてくれてありがとう、
いや楽しい、
実行してくれてありがとう、
いや本当に、
ね、えみちゃんは会いたい、つなぎたい、ハグしたいっていう番組を続けてて、ゲストさんも招くことが多いもんね。
そう、ありがたいことに、まだ一回もゲストが来ない日がなかった。
すごいね。
まあでも私の場合、一人でマンスリーっていうのが多い。もう30分でね、聞き取りきれないわけよ、なんかどうしても2回になっちゃうんだよね、だから30分で収められるって素晴らしいと思って、皆さん
各地にいる方がリモートで登場するよね。外国の、中国にお住まいの方だったっけ。
ね、台湾と、
台湾か、
あれ、あとどこだ、なんて失礼なの
失礼じゃないわよ、たくさんいらっしゃるので、間違いがないように慎重に、
そう、そう、うん、ごめんなさい、
信念を持って活動してる方が、 そのさっきのひろえちゃん、ひろえちゃんじゃないけどさ、そういう方が多いから、ね、お話の内容が濃いから2回になるってことだもんね。
でもさ、普通にこうやって会ってさ、じゃあ30分だけ喋って、ありがとう、会えて嬉しかった、バイバイってないじゃんと思って、
本当だね、ないね。
だから濃くよ30分と思って、でももうこれはチャレンジだなと思って、人間として30分という時間でどれだけ聞き出せるか
でね。いつもなので結構ね、質問して傾聴っていう感じで、ってゆったり聞いてるエミチュアンを、自分のことを喋らせたいぞと思って、お仕事のこととかを聞いていったのが、先ほどの10時からのエミチュアンの番組でした。
ビビったよ
そうそう、でね、2人にね、考えてきてって言ってたのがあってね、今日はこういう担当スタジオ外収録用のしっとりした BGM にして、なんていうのかな、ゆっくり語り合いたかったの、なのでいつものカンっていう、ズボラカウンセリングとかっていう一問一答っていう風じゃないんだけど、なんかね、自分を表す四字熟語とか、ちょっと時期的に、2025年、今年の、目標というのか、その今年の自分に期待してこの四字熟語を噛んだみたいな、そういう四字熟語を聞くっていうのが割と答えたいとか面白いっていう人が多いので、考えてきていただいたのですが、いかがでしょうか、ひろえちゃんからぜひ。
私から、私意外と番組で、なんだっけな、因果応報っていう四文字熟語を使うことが多かったりしたんですけど、あれはちょっとエンタメ性がある感じで使ってるとこがあって、本当は、さっきしんちゃんとの話で出てきたかもしれないけど、私唯一無二っていう四文字熟語が好きで、自分は自分しかないと思っているから、最近ね、いろいろ人と比べたりとかして、今日ちょっと聖子さんの番組を朝聞いてきたんですけど、自分軸の話っていうのをねしてましたよね、聖子さん
でそう話してくれてね、
なのでやっぱり人からどう思われるかっていうより、やっぱ自分がどうしたいかっていうので、まして病気になって、私ちょっと本当に命危なかったんですよ。だからもう一回命をもらったと思ってるから、今年齢は3歳なんですけど、
まだ3歳か、
ね、3歳なのね、ちゃんちゃいなんですけど、
これから楽しいことがいっぱいあるんだもんね。
第二の人生を、そういうことでね、人と比べないっていうことで、自分は自分でいいんだと思って、だから四文字熟語は唯一無二、
唯一無二、
確かに、ひろえちゃんはひろえちゃん、
そうです、
誰も変われない、
個性的だから私、番組タイトルだから
そうだね、
そうね、
そうよ、
変態ね、
変態よ、ゆみちゃんには負けますけどね、
競争しない、変わらない、
そうね、そうね、人と比べないね、そうそう、
本当だわ、ナイス切り返し、
ナイス切り返し、
そんなえみちゃんは、
私はね、天真爛漫、
なるほどだね、
なんかさ、嫌いだったんだけど、っていうか、この言葉を私2人に言われたことがあって、天真爛漫だなって、あんまりいい意味じゃない感じで言われて嫌だったんだけど、でもさっきのひろえちゃんの話にちょっと通じるところがあって、 なんかさ大人になってきてだんだんとその空気を読むとか、うん、まあ、人の輪を大事にしたいっていうのが結構私価値観として高めだから、
素敵だね、
あんまり言わないでおこうかなとか、そういうのもあって、まあ、言いたいことは言っちゃうけど、結構我慢って言ったらあれだけど、言わなくてもそんなに辛くないんだよね。だけど、なんか最近になって天真爛漫って意外と良くないと思って、もう二人に言われたから、もうこうなったらもうちょっと今年は天真爛漫さを出していけたらいいなと思って、人からどう思われようと、私天真爛漫ですけどどうでしょう、
何かみたいな、
そう、多分相方からもう十分出てるからやめろって言われるかもしれないけど、
エビちゃんが相方話を私の番組で出してくれた、もうキュンです、キュン。
でも私の中ではまだ出し切れてないから、ちょびっと今年は出したいなと思って、もうそれはね、しーちゃんがお題をもらった時に、あ、天真爛漫ってすごい降りてきたの。
なんかそれ話してくれて二人とも嬉しいわ。なんでもさ、やっぱりさ深い話をしてくれるんだよね、ひみちゃんって。だってさ、割と早い段階でリモートでゲストに呼んでくれたじゃん、その時のね、えみちゃんの質問がね、すごかったの。もちろん打ち合わせなしよ、で、しーちゃんはねどういう風に育ってきたら今みたいなしーちゃんになったの。
お
なかなか
奥深いね、奥深い。
でもね、そういう風にね、なんかこうなんていうのかな、なんていうんだろう、深いところを聞いてくれるっていうか、その関心持ってるからそうやって聞いてくれるわけじゃん、しーちゃんってなんでそういう風なのっていうのを聞いてくれたり、やっぱりその会いたいつなぎたい拍したいじゃないけど、人への関心とか人が好きとか、難しかったんだよって、全然まとえてないような、なんか変なあの答え方になってたかもしれないんだけど、すごいそういう印象で、こうスッとなんかその人のことを知りたいっていうふうにふって飛び込んでくるみたいな、そういうとこもでも天真爛漫っていうふうに思ったかもしれん、私。
そうだね、
あ、そう、そう、でもさ、こんだけナンパする人ってさ、そう、ね、気になるよね、
気になるね。確かに、
なんでかわからん自分でも、
いや、なり、私にはなりたいけどなれないタイプな、私意外と声かけれないタイプだから、だから羨ましい、
そっか、ほんでもね、ひろえちゃんにねこうやってこう喋りながらね、ほんでも私のことすごいうざいって思ってる人もいるだろうし、私も苦手な人っているよみたいな、そんなブラックなところもね、何でも喋れちゃうわけ、ひろえちゃんに。
私いつも顔なしって自分職場でも言ってるんですけど、全部吸い取るからって、でどっかでバッて出すからって言ってるんで、よかったらエミちゃんもよろしく、よろしく
受け止めてくれる、
受け止めますよ、
ありがたい。
そうで、もう一つね考えてきてもらった話が、これね、一人語りお題でコラボとか、スタジオ横断トークテーマ企画なんていうのを、札幌のね、人たちとちょっと映画のこと語ったりとか、そんなことを年末ぐらいにしたんだけど、その中でね、札幌のスタジオリーダーの山田真紀子さん、仲良くしてるんだけどね、真紀子さんが〇〇を卒業した話ってどうかなっていうふうに言っていて、これもなかなか奥深いテーマだぞと思って、どう、何かある？
私から言うと、
私
今さっきの話か、さっきの話につながるんだけど、今までエミちゃんみたいだったの、自分が我慢すれば丸く収まるんだったら、これ言うのやめようかなってごくんってしてたわけよ、そうするとなんか自分のモヤモヤモヤモヤしてたことが溜まってきちゃって、なんか愚痴ってる自分がいることに気がついて、だから本当に3年前っていうかの病気って何かを変えるきっかけになったなって自分で思ってるんだけど、
すごいな、
そこから、まあいっかと思って、自分の思ってることを、自分が間違ってないと思ったら自分の意見を言おうと思って、そう、職場でもね、なんか嫌なことがあったりとかすると、ぐちゅぐちゅ考えないで言うことにしたの、そしたらね、あんまりストレスたまらなくなっちゃったんだよね。
よかった、その結果になってよかった、
ね、
う
ん、今だって顔つき変わったもんね。
そうだね、うん、そうだね、
バレたかバレたバレたバレた、
最初は勇気いった、
勇気いったけど、うん、でもこれじゃ変われないって思って、うん、だから我慢するのを卒業したの、
うんうん、あ、これもまた奥深い、ね、詩人だよみんな私たち、うん、素敵なことだね、うんうん、
だからね今ね本当に今年私自分の番組で、ね、今年の1年の感じ他ので生きる行くっていうことを言ったんだけど、うん、楽しもうと思って、うん、これから今年に限らずね、うんうんうん、でも楽しむためにはやっぱ自分が楽しい気持ちじゃないとダメだから、うんうん、我慢するのをやめま卒業しました、やめました、
それでね早速こんなスペシャルなね、うん、1.5 時間収録もあって私も楽しいし、うん、でもなんかちょっとそんな楽しそうな顔で言ってくれるちょっと感動するわ、
本当、うん、やった、
だって我慢してる時の顔知らんくしさ、うん、
知らんね、うんうん、
ちょっとしんどかったよね、
しんどいね、しんどかったけど、うん、いや我慢しないとこんなに楽に生きれるんだと思って、
うんうんうん、よく考えてきてくれてよく話してくれました、
いえいえ
嬉しい、
はい、
ほんでえみちゃんも考えてきてくれたもんね、まるまるを卒業した話、
そうでもね、うん、今ひろいちゃんの話を聞いてたら、うんうんうん、降りてきた、
あ、降りてきた、降りてきた、
静野が、あ、ありがとう、なになに、
私も我慢するのやめようと思って、うん、約 3,4 年前に転職活動したんだよね、で、
うん、
まあご縁があって今の会社に採用してもらったっけ、まあでも勝手に卒業したけど、今の環境は今の環境で、自分が我慢してるという思うところが出てきてるわけ、そうだから我慢するのやめたって言って転職したけど結局今も我慢しててって今ひろいちゃんの話聞いてて思って、ああ結局自分の考え方ですよねと思って、で何事もなるべく楽しもうと思ってやってて、っていうのが新しいことがいっぱい入ってきてるから、新しい仕事 で、ね、一個ちょっといいことだと思うんだけど、楽しいと思って学ぶと、脳に定着率上がるんだと、
なるほどね、
人ってすごいよな、
そう聞いたから、楽しもうなるべく楽しもうと思ってやってるんだけど、それでも我慢してるって思う箇所もあって、っていうのを今聞いててひろいちゃんの話を聞いてて思ったから、また一つ卒業しなくちゃいけないなって、我慢って考えるのやめようと思った、
なるほど、
卒業って言ったらちょっと大げさだけど、もうちょっと違う見方で言葉変えたらいいんじゃないかな、言い換えたらいいかなと思って、
すごいわ、冒頭で言った聖子さんの断捨離のね、その手放すっていうのニュアンスがまた戻ってきたね、不思議だね、示し合わせたわけでもないのにね、
発するとさ波動がこう他に影響がいくのよ、
ほんでね、だって3人で 1.5 時間喋ろうっていうか、なんかこう根っこのとこのつながりとか信頼感っていうのがあってあれなんだよね、そう、ちょっとこの後ね最後エンディングとしてどうしてもやっぱりね、特にひろえちゃんにどうしてもお伝えしたいメッセージがあるので、短い音楽を挟みます、
はい、
なんかいいね今回のこの音楽ぴったりだね、今の雰囲気に、いやもうねひろえちゃんにはね、本当にね支えてもらってると思う、毎週さつながって番組一緒に聞いてさ、いっぱい実況中継聞きしてさ、でずっとも楽しいとかしーちゃんの番組好きとかさ、私のゲストさんのことも楽しい人いっぱいだねとかさ、本当にありがとう、すっごい支えてもらってるよ、
いや私も支えてもらってます本当に
そう、うん、なんかねちょっとね、うん、感動してきちゃった今
ちょっと泣きそうなよ。
そう本当にでも力になってるからありがとうね。
こちらこそ、うん、ありがとう。
なのにさ、はい、あそうそれでさずっと引っ越してきてから、うん、8月からずっと、うん、ひろえちゃんさ自分の番組のオープニングで、うん、えみちゃんしーちゃんお疲れ様ってもう毎回言ってくれるのよ、うん、もうそれが嬉しくて嬉しくて口真似してんの、うんやっちゃう時間ない
時間ないね。
そうなの。ではこの後また23時から引き続き聞いてくださいませ。お楽しみに。
お楽しみに。
お楽しみに。